ラジオラビートで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビートがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。まあ、こんばんはって言ってもおはようだったりこんにちはだったりすることもあるわけですけどもね、ここからはピンクカルカル番外編をお届けしていきたいと思います。ラジオラビートをお聞きの皆様は1時まで、ポッドキャストをお聞きの皆様は最後までお届けします。まあ、お聞きの皆様はって言ってもね、まあ、ポッドキャストなんでいつでも聞けるんでね、だからまあ当然最後までお届けするわけでございますけども、はい、よかったら最後までね、お付き合いいただけたらと思います。 FM トヨタラジオラビート、火曜日の夜24時から放送中のピンクカルカルの番外編です。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。電子メールの方は 786@lovet.co.jp までタイトルをピンクカルカルにしてお願いいたします。番組ステッカーのピンクステッカー希望の方はピンクステッカー希望とお書き添えください。ステッカー希望の方は、住所とお名前をお忘れなく。さあ今日も始まりました、ピンクカルカル番外編ですけどもね、メッセージいただきました、ありがとうございます。こちらはともともさんからいただきました、ありがとうございます。はじめまして、はじめまして、私はスワッピングしたことないけど、友達がハプニングバーに彼氏と行ったら、あんなこととかこんなこととかいろいろあったって言ってましたといただきました、ありがとうございます。そう、以前この番組でね、まあスワッピングという言葉はどういう意味なのかっていうことをね、ミキペディアで調べようというコーナーでお届けしたんですけどもね、うん、そうですか、スワッピングね。まあなかなかね、スワッピングしたことあるっていう人もやっぱり少ないんじゃないかなって思いますけども、結局そのスワッピングっていうのは旦那さん奥さんがいたりね、まあ夫婦であったりカップルであったりとかが、他の夫婦とかカップルと、異性をこう交換してエッチなことをするっていうものをねスワッピングって言いますけどもね、だからまあ、旦那さんがよその奥さんとする、そして奥さんはよその旦那さんとするっていう感じでね、しかもそれをお互いに、まあ、見せ合うみたいなものだったりしますけどもね、このともともさんはやったことがないと、まあ、ない人は多いですね。僕もやったことありません。うん、で、友達がハプニングバーに彼氏と行ったことがあるって、まあよく行くのかな、ハプニングバーって。最近多いのかな、僕全然行ったことないし、どういうところかもよく分かんないんですけども、いろんなハプニングがあるんですよね。うん、その男女が行って、まあ男女が行かなくてもいいのかな、女性だけで行ってもいいんだと思いますけども、そこで、他のお客さんが、来ていろんなハプニングが起きると、うん、男の人がいきなり何かを見せたりとかね、うん、それもお互いに分かってやってることだから、まあ、全然 OK なハプニングなんですけどもね、そういうハプニングが起きたりするってことでね、まあ、その友達さんはどんなハプニングがあったんでしょうかね、それをまたね、教えていただきたいと思いますけどもね、まあ、その教えてもらったところでこの番組でお届けできるかは分かりませんけどもね、うん、よかったらねまたメッセージいただけたらと思います。ともともさんありがとうございました。そして続いてはこちらはラジオネームマリンくんからいただきました、ありがとうございます。これお題に対してですね、ネットショップでエロ DVD を探すときにどんなキーワードで検索しますかっていう何週か前の僕のお題に対してですけども、 やっぱり巨乳ですと、うん、巨乳っていうキーワードね、でもこれはきっと多数派なので面白くないですかねって、面白さは別に求めてないんでね、全然いいです。はい、ありがとうございます。そう、巨乳っていうキーワードで検索する人も多いよね。うん、なんだろう、一番多いんじゃないの、どうかな。なんか巨乳ってキーワードね、男は巨乳好きが多いよね。うん、僕は本当に、全然巨乳好きではないんですけどもね、まあ巨乳に越したことはないとは思いますけども、あんまりその、そこにはこだわらないですね。それよりもやっぱり、足が綺麗な方がいいしね。かといって、まあ、足フェチではあるけど、そこまでね、細さにこだわってるわけでもないんですよね。太いのがいいとか細いのがいいってわけでもないけど、そのなんだろう、エロいのがいいみたいなね。何エロい足ってどんなんかな。まあいろいろあると思いますけどもね、いろんな定義があると思いますけども、この方は巨乳っていう言葉でね、よく検索するって、これ本当にね、その人のフェチがわかるんだよね。ネットショップとかね、例えば DMM とかネットショップありますよね。 DVD レンタルとかねありますけども、そこでエロ DVD を探すときにね、やっぱなんかね、キーワードを入れて、まあ、新作は新作でバーッと見るかもしれないけど、それ以外になんかないかなって探すときにね、探すときにどんなキーワードを入れるかっていうことですね。そこでまあやっぱり男の人は巨乳が多いんじゃないかなと思いますけども、このマリン君は巨乳っていう言葉を使うっていうことですね。ありがとうございます。そして続いてこちらも同じ、ネタですけどもね、ラジオネームスーパーマグロ男子、かっこいいな。これなんか言ってることはどうしようもないんですけどもね、マグロ男子なんて男はやっぱり動かないといけないと思うんでね、マグロ男っていうのは良くないとは思うんですけども、これなんかスーパーマグロ男子っていうとなんかかっこいいよね。かっこいいと思うからこれありだと思います。このラジオネームはどんどん使っていった方がいいと思います。はい、メッセージありがとうございます。手こきというキーワードで検索することが多いですといただきました。手こきはいいよね。ちょっとここで前ね、僕ピンクカルカルというね、この番組の本編で、女性ゲスト3人ぐらい招いてね、で番組中に、HDVD を見ながら番組をお届けするというね、すごくくだらない、スペシャル番組をお届けしたことがあるんですけどもね、その時にもね、カルカルは何がいいのっていう話になったんでね、僕はそうですね、手こきですねみたいなことを話したんですけどもね、で、まあ、女性にはね、その手こきの良さっていうのはよく分かんないと思うんですけども、それをね、番組本編の方で僕はお話ししたんですけども、そう、手っていうのはこのね、5本指があるわけでね、そこにね、こうローションがね、こうベタベタベタってついて、男性を触ることによってね、そのなんていうのかな、その一本一本がね、まあ、人間の口で言ったら、まあ、口でした時のことを考えると、その指一本一本が舌、ベロみたいなもんでね、それぞれが刺激するわけですよ。ということはね、口でする、まあ、簡単に言えばね、5倍ぐらいの、ね、刺激を、ね、こううまくやれば楽しめるんだなっていうことでね、やっぱり手っていうのはね、すごく魅力的だと思うんですけども、これはね、分かってくれない人は本当に分かってくれないわけでね。でもただね、こう世の中一応手こきブームみたいなものはね、来ているんじゃないかなと思うんでね、っていうか僕何を言ってるんですかね。まあ僕ね、本当に最近ね、疲れてるのか知らないですけどもね、まあ、全然バリバリ働いてますけどもね、先日ね、メッセージありがとうございました。ラジオネームスーパーマグロ男子さん、メッセージありがとうございました。そう、最近ね疲れてるなって思うんですけどもね、 先日僕パソコンでねツイッターでつぶやこうとしたんですね。でこうバーって入力するじゃないですか、なんか今日は暑かったななんちゃらかんちゃらみたいなバーって入力すると思うんですけどもね、その送信しようとした時に気づいたんですけども、その僕がつぶやこうと入力していたところがね、Google の検索フォーム何を検索するのっていう感じですけどもね、ツイッターって言ったら、まあ、ツイッターのホームページに行って、ツイッターの、まあ、いろんなソフトもあるけど、まあ、とりあえずそのツイッターのホームページに行って、そのツイッターの、つぶやくフォームに、つぶやきを入れて送信ってやると、つぶやけるわけですけども、その僕が一生懸命つぶやこうと入力していたところが、Google の検索フォーム、うん、そこになんかくだらないつぶやきを入れて、まあ送信まではしなかったけどね、まあ送信したところで、検索結果が表示されるだけなんですけども、検索結果まで表示されたらこれ結構虚しい気分になりそうですね、うん、何やってんだろうって、そうオナニーの後みたいなね、その虚しさがあるんじゃないかなって思いますけども、そこまでならなくてよかったなって思います。はい、さあそれではね、ここで一旦、本編でお届けしたコーナーをお届けしたいと思います。今日はね、ニュースピンクをお届けしたいと思います。今日のニュースピンクは僕ねびっくりしましたよ、うんうん、というのも、まあそのニュースキャスターの人がびっくりさせてくれたんですけどもね、いつも聞いてる人じゃないと分かんないかもしれないですけども、今日はねサプライズがありました、びっくりしました。それではね、ニュースピンクお聞きいただきたいと思います。どうぞ。さあそれではね、ここでニュースピンクのお時間がやってまいりました。このコーナーは世界各国で起きているさまざまなピンク珍事件を紹介していくコーナーです。それではね、今日も早速読んでみましょう。ピンク報道センターのアボガド優子さん。
ヘッドラインニュース。
こんばんは、見習いキャスターの茜クリスタルです。
何だ？
お伝えします。アメリカアラスカ州で保護された生後2ヶ月半のラッコがすくすくと育っています。
ピンクニュース。
このラッコは今年6月にアラスカ州の沿岸で脱水症状の状態で見つかり、地元の海洋センターで保護されています。治療の甲斐があって体力は順調に回復し、仲間と一緒に遊べるほど元気になりました。しかし人間と一緒の生活に慣れすぎてしまったため、野生に返すのは難しいとのことで、今後はアメリカ・ニューヨークの水族館に引っ越ししてラッコショーに出演する予定だということです。
すごいびっくりした。何？ここからピンク報道センターが見えないんですけどね、ピンク報道センターのいつもねアボガド優子さんが喋ってくれていますけどもね、なんか今日何もう名前まで忘れちゃったよ、なんとかクリステルさんがいきなり登場してね、しかもこのコーナーはね、ピンクなニュースを読むコーナーなんですけどもね、全然ピンクでもなんでもないようなね、ラッコの赤ちゃんのニュース、うん、どうでもいいんだけどね、うん、僕ラッコとかどうでもいい、うん、特にコメントないんですけどもね、うん、ねえ困っちゃうよね、これコメント求められる方が困っちゃうんですけどもね、ラッコの赤ちゃんがねすくすくと成長しているっていうことですけどもね、うん、6月にアラスカの沿岸で脱水症状の状態で見つかって、保護されたのかな、で保護されて、その後はまあ順調に回復して、仲間と遊べるぐらい元気になったっていうことですけどもね、なんかニュースの内容もよく覚えてないですけどもね。さ 次は何どっちが読んでくれるのかな、もうアボガドさんに戻るのか分かりませんけども、とりあえずまあどちらでもいいですけども、っていうかこの新人さんに僕質問していいのかな、まあどっちみち答えてくれないと思うからまあいいのかなと思いますけどもね、どちらか分かりませんけども、質問です。まあ2人ともね、人間と一緒の生活に慣れすぎたためね、何ふた、まあこれねラッコのニュースっていうことで、ラッコがまあ人間との生活に慣れすぎたってことですけども、じゃあ新人さんに質問しましょうかね。新人さんは、人間との一緒の生活に慣れすぎてしまったため、野生に戻りたいなって思わなくなってしまいましたかって、何のことかよく分かりませんけども答えてください。きっと答えてくれないでしょうけど、
カルカルさんは抱っこは好きですか、は
い、あもう好きっていうか、なんで
茜キャスター、うん、お疲れ様でした。
茜キャスターなんだ。
さてここからは見習いキャスター、はい、茜クリスタルさんに代わりまして、
茜クリスタル、
私アボガド優子がお伝えしてまいります。
ちょっとメモしとかんてかな、はいお願いしますよ。
大人も喜ぶおもちゃの話題です。
ああようやく来ましたねピンクニュース。
玩具メーカータカラドミーアーツは、うん、抱っこちゃん50周年を記念してビニールマスコットシリーズビンキーズ、抱っこちゃん天使と森の仲間たちを全国の雑貨店、玩具店などで新発売しました。
え、何？大人のおもちゃじゃない。まあ大人のおもちゃ。
ビンキーズはビニールと抱っこちゃん発売当時の正式名称ウィンキーを合わせた造語で、抱っこちゃん天使と象やキリンなど森の仲間たちを合わせたビニールマスコットのブランドとして展開。抱っこちゃん天使は全7色で、1960年に株式会社タカラ、現在のタカラトミーより発売されただっこちゃんの誕生50周年を記念して、2001年に復活しただっこちゃんをさらに進化させたもの。またゾウやキリンなどの仲間たちは全6種で、1960年当時だっこちゃんと同じシリーズとして展開されていた昭和の懐かしい空気入りビニール動物をモチーフにしているということです。
いやー戻ってきましたけどもね、アボガド優子さん戻ってまいりましたけども、大人も喜ぶおもちゃの話題ですっていきなり言ったんでね、まあ、大人のおもちゃ、まあ、ピンクなニュース戻ってきたなと思ったら、全然もう何僕のコーナーもうめちゃくちゃなんですけどありがとうございます。あの大ブームを巻き起こしただっこちゃんが森の仲間たちと共に、進化して復活するっていうことですねなんで僕このニュース紹介してんだろう、うん、ちょっとここに資料をもらいましたけどもね、1960年に誕生し大ブームを巻き起こしただっこちゃん、半世紀を超えた今でも多くの人の心の中に残り、温かい思い出を象徴する商品となっているということですけども、そのだっこちゃんが、2010年の新しいだっこちゃん天使として復活する、だっこちゃん天使は優しさや温かさを表す存在である天使をイメージしているそうです。仲間たちはキリン、シカ、オオクマ、ロバ、ゾウなど、動物5種類とオオカンクマの全6種類なんだって。本体はもちろんさまざまなところにくっつけることができるっていうことですけどもね、まあまあどうでもいいか、うん、だっこちゃんって昔あったよね、うん、だっこちゃんって腕とかねいろんなところに捕まるこう手が輪っかになっている、空気ビニール人形ですけども、まあダッチワイフみたいなもんですね。ダッチワイフじゃないね、うん、無理やりそんなアダルトに持っていかなくてもいいですけどもね、というものがね、また復活するそうです。また店頭にも並んでいくんじゃないかなと思いますけどもね、それではアボガド優子さんに質問です。だっこちゃんはいろんなところに、まあ、いろんなものに捕まるのが得意ですけども、アボガドさんは男性のあそこを掴むのは得意ですか？ってこれ答えてくれないだろうな。
キリンさんも好きです。 でもゾウさんの方がもっと好きです。
うん、まあそんなもっとってちょっと
続いてのニュースです。
はめて言わなくてもね、ただ CM 行ってるだけだからね。
和歌山県白浜町のサファリパーク、アドベンチャーワールドで夏の期間、ホッキョクグマに氷や雪がプレゼントされています。クマたちは夏だけの冷たい贈り物に大喜びしています。大人のクマには毎週土曜日と日曜日におよそ10キロの氷の塊、もうすぐ生後300日を迎える子グマには不定期でおよそ100キロの雪の山を開園直前に与えています。ホッキョクグマが暮らす館内の温度は18度から19度に設定され、屋外の暑さと違って快適ですが、氷を抱きかかえたり雪に体をすりつけたりして涼しさを満喫しているということです。
なんかさ、これピンクニュースピンクなんだけど、もう普通のニュース読まれるのが普通に感じちゃってね、もうなんか今僕突っ込むのも忘れてましたね。うん、何白クマ？どうでもいいんだけど。夏にひんやり贈り物、白クマ氷を満喫っていうことでね、まあ白クマに特にコメントはないんですけども、そうですね、氷をプレゼントされたのか。あの人たちってさ、まあ人じゃないけどね、あの人たちって氷は冷たくないんですかね。あんな冷たいものをね、いくら夏でも人間がね、こうやって、氷にベターってずっと触ってたらもうめちゃくちゃ冷たいし、なんかおかしなことになってしまうじゃないですか。なのに なんで白クマさんたちはね、冷たくないんですかね。まあ、こう真面目にするコメントもよく見つからないんですけどもね。それでは続いてのニュースいってみたいと思います。アボカドさんに質問です。そうだな、白クマを黄色く塗ったらそれはクマのプーさんですか。
豊田市稲部地区でもクマが目撃されています。
あ、そう。
皆さんくれぐれもご注意ください。
うん、いやクマのプーさんかなっていうの
を、ね、続いてのニュースです。
聞きたかったなーなんてね、はい、
アメリカでスーパーにいた女性にペットボトルに入れた精液をぶっかけて逃げた男が逮捕されました。
お、ピンクニュース戻ってきた。
この男はマイケル・ウェイン・エドワーズ・ジュニア28歳で、アメリカ・メリーランド州ゲイサーズバーグのマディ・ブランチロードにある食料雑貨スーパーで列に並んでいる女性をじっと見つめた後に店の外に出た女性の後を追い犯行に及びました。エドワーズは女性に近づくと髪から背中にかけてペットボトルに入った液体を浴びせ、駐車場に止めてあったグレーの車に乗って逃げました。警察では目撃証言などから29日にエドワーズを逮捕、女性にかけられた液体が正規であることを明らかにしたということです。
はい、ニュースピンク、ピンクなニュースが戻ってきてね、ちょっとホッとしておりますけどもね。スーパーにいた女性にペットボトルに入れた精液をぶっかけた男が逮捕されたっていうことですね。女性に近づくと髪から背中にかけてペットボトルに入った、精液を浴びせて、そして駐車場に止めてあったグレーの車で、逃げたっていうことですけどもね。これに対してゲイサーズバーグ署の署長マーク・スローカーさんは、こう話していると、24年間の勤務の中でザーメンを使った犯行なんて初めての経験だね、異常だよだって。これさ、液体をかけたいってどういうことですかね。実生活でかけれないからその欲求がこう溜まってるのかな。もうかけて何がどうなるってわけでもないと思うし、なんですかね。まあ、僕はね、昔遊園地でね、外国人の女の子に唾をかけられたことありますけどね。なんかね、僕もう子供の頃でね、英語なんて全然できなくてね、で、あこのね、三重県に長島スパーランドっていう、まあ、遊園地があるわけですけどもね、そこで クレイジーカーっていう乗り物を乗りましてね、でクレイジークレイジーって言いながらね、女の子外国人の女の子もそこの場所にいたんでね、こうなんかね自分でゴーカートみたいな、チューブのゴーカートみたいな、タイヤチューブのゴーカートみたいなものを操作してボンボンボンボン人にぶつかるような、乗り物だったんですけどもね、それで外国人の女の子をねクレイジークレイジーって言いながらねボンボンボンってやってたらね、あの唾かけられましたね。しょうがないじゃん、僕英語知らなかったんだもん。っていうかまあなんとなく分かってはいたのかもしれないですけども、まあ、楽しんでねやってました。もうすいません、もう本当に、皆さん気をつけてくださいね、そういう変なことを言うのはね、よしてください、はい、さあそれでは、続いてのニュースいきたいと思いますけども、そうですね、まあいつもにも増して答えてくれないと思いますけども、アボガド優子さんに質問です。アボガド優子さんはぶっかけられたことありますか？
ザーメンって正規のことなんですね。
あ、そう、そうですよ。
また一つ体調に悪い言葉を覚えてしまいました
ぶっかけられたことありますか？
続いて最後のニュースをお伝えします。
はい、そうですよね、無視ですよね。
イギリスエセックス州南部の都市、はい、サウスエンドオンシーの遊園地で裸でジェットコースターに乗る人数の世界記録挑戦が行われました。このイベントはエセックス州にある病院の病棟への寄付金を募るためのもの。裸でジェットコースターに乗り込んだ参加者は合わせて102人となり、それまでの世界記録を更新したということです。見習いキャスターの茜クリスタルさん、可愛いですよね。
可愛いですね。
ピチピチです。
うん、
かわいい。これからも応援よろしくお願いします。
はい、応援したいと
思います。以上、ピンク報道センターアボガド優子がお伝えしました。
はい、アボガド優子さんと茜クリスタルさん、どうもありがとうございました。なんか名前がどこかのキャスターに似ているような、似ていないような気もしますけども、ありがとうございました。イギリスの遊園地で全裸で、100人がジェットコースターに乗った、で、まあこれがね、世界新記録になったってことですけどもね、裸でジェットコースターに乗り込んだ参加者は合計102人、合わせて102人だったっていうことですけども、なので103人で乗ればまた世界新記録ですね。みんなでどうですかね、ホワイトサイクロンとかでやりますか。その前に怒られそうですけども、まあきっとすがすがしいでしょうね、うん、夏の暑い日の山の小川の横で涼みながら川のせせらぎを見ている感じでしょうか。いや、まあ、全然違うと思いますけどもね、まあ、でも楽しいんじゃないかなと思います。はい、今日も楽しくお届けしました。また来週か再来週か分かりませんけども、また、ニュースピンク楽しくお届けしたいと思います。どうもありがとうございました。はい、というわけで戻ってまいりました。いやー、茜クリスタルさん、びっくりでしたね。なんかピンク報道センターにその新しい人が入ったみたいでね、その人が呼んでくれたんだと思いますけどもね、茜クリスタルさんですけどもね、今後多分ね、この今日の放送をぜひ覚えておいていただきたいと思うんですけども、今後多分あれですよ、多分どんどん、そういう原稿を読んだりするのがね上手になっていくんじゃないかなって思うんでね、またいつかねぜひ、登場してほしいなと思うんですけどもね。で、ああこの子こんなに上手になったっていう、話ができたらななんて思うんですけどもね。はい、さあというわけで今日もお届けしてきましたけども、もう本当に暑いよね毎日、日本全国、あでもあれか、このポッドキャストは世界で聞けるから、その暑くない地方で聞いてる人もいると思うんで、暑くねえよって、何語か知らないけど ねるるるるんみたいなね、熱くねえよってなんとか語でね、どっかよその国の人が言ってるかもしれませんけども、日本は熱いんです。でもまあ暑いって言っても日本のまたねこれ、北海道の上の方は涼しいでしょうけどね、うん、だからまあ愛知県は暑いんです、うん、でねまあこう暑いとその熱中症とかよくね、なったりっていうそのニュースがよく流れてますけどもね、皆さん本当にね、これ水分は取るようにしてくださいね、うん、なんかさよく思うんだけど、こう熱中症対策にちゃんと水分を取るようにとかさ、なんかいろいろ言うけどさ、一時期もう、まあ、何年か前はさ、夏だからといって水分の取りすぎに注意しましょうみたいなことも言ってたような気がするんですけども、まあ、どっちって感じだよね、うん、まあ暑ければ水分取ればいいし、取りすぎたらお腹下るし、まあ、この辺はねこううまく調整しながら自分の判断でね行くしかないと思うんですけども、その自分の判断といえばね、みんな喉が渇いたって言いながらね、喉渇いたんだよねって言いながらジュースを買ったりしますけどもね、これ本当にそんなに乾くのかっていうところですよね、うん、ちゃんとこう冷静になって考えてみるときっとそれほど乾いてないと思うんですよね、うん、なんだろう、その胡椒ばっか食べた時とかいうのはなんかすごく欲しいような飲み物が欲しいような気がするけど、普段っていうのはこう自分の考え方一つでね、それほど喉乾いてないんじゃないかなって僕はよく思うんですけどもね、で僕は一日中水分取らない時もあったりするわけでね、そして僕はこうなんか食事も夜一食しか食べないっていう、まあ結局その辺が僕はちょっとおかしいんでしょうけどもね、うん、だからその、喉が渇いたなって思っても一回皆さんねこれ冷静に考えることによって、あ、やっぱりあんまいらないかなって、まあ僕ほど取らないのは良くないけど、やっぱあんまいらないかなって思えば水分の取りすぎはとりあえずなくなると思うんですよね。であとはもう暑くてしょうがなくて汗がバーバー出てくるような時はこれは無理してね、喉乾いたかな、いや乾いてないかもしれないな、あでも暑いな、水分取っとこうかなって言って、水分を取るといいんじゃないかなと思います、ね、うん、だからその辺をね調整しながら言ってほしいなと思うんですけども、あとまあ夏といえばオナニーですけどもね、オナニーか、うん、これオナニーしたいなって思ってもね、これ実際はあんまりしたくないのかもしれないですからね、その辺はねまたこれ自分の中で調整してね、オナニーしたいのかな、あやっぱりしたくないのかもしれない、あでもちょっと夏だからはちょっと違うな、オナニーしておこうかななんて思いながらね、楽しく夏を過ごしていただけたらと思います。カルカヤサトシでした。